2020年度補正予算が成立し、所得にかかわらず10万円の給付が皆さんそれぞれに始まりました。どうぞ申請をしてもらってください。もらわなくてもいいという人もいますが、私はそれは違うと思います。さもしいとも思いません。ただ全部貯金をするのではなく、せめて半分ぐらいはすぐに使って、社会のためにお金を還元してほしいと、政治の高橋コレキオになりたかった麻生太郎は思います。ということで、滋賀漢方ハリー会の2期です。本日は2020年の5月3日、憲法記念日なんですけどね、憲法改正論議なんか、この新型コロナウイルスの騒ぎでどっか行ってしまいますね。はい。今言われてるのはね、学校の9月スタート制にね、こう、変えたらという話の方が、そういう制度を改正するっていうことではね。はい。いいんじゃないかなと思ってるというか、僕自身もずっとずっと前からそう思ってます。僕がね、中学生の時に、ちょうど中2の時に第1回目のね、3年 B 軍金八先生があって、まあタノキントリオ、その他いっぱいこうタレントが出たやつですよね。で、僕の年も金八先生の第2弾があったんですよね。で、ここからもたくさんタレントさん出てはるんですけども、あの時に、その後女優になった川上舞子が、ハワイの、学校に留学するんだと。で、半年間、間が空くんだけどっていう、そういう話がね、盛り込まれてたりして、もう40年以上だから前から、こう、論議されてることなんですけども、こういうことなんかね、議論しててもね、絶対にね、前進まないんで、こういうどさくさの時にね、やってしまって、とりあえず変えます！もうこの状況ではっていうことに、しないとダメだと思うんです。で、変えてしまったんだから、他の付属するものも変えなしゃあないやろと。ね。そんな感じで思うんですよね。例えば新旧の専門学校だってね、実質これ実技を伴う学校なんですから、ものすごく落ち着いたとしても、まあやっぱり7月8月でしょうね、学校ができたとして。で、そこから安心して実技ができるのかという話があるし、で、それよりもワクチンが一部には早ければ夏から医療関係者向けのこうテスト的なものは9月に間に合うかもしれないっていうものがいくつか、アナウンスもされてきてますし、そういうことだと9月スタートの方がこういう専門学校なんかもいいんじゃないかなと、思います。はい。あとね、13難特定都道府県と、それからそれ以外の、県についての差っていうのが、ね、ちょっとはっきりし始めてきてるんで、それ以外の滋賀県も含めてですけども、県では、小学校1年生、6年生、中学校3年生を先行して、学校を再開して、で、順次こう、戻していくような形ですね。で、高校生まで戻したら、大学生は、秋になると思いますけど、これもだから、9月に変えてしまえば、4月から、の夏までの分の学費というのは結局なしということでね、いけるはずなんで、そういうふうなところに行ってくれればなと思います。でも東京のこうちょっと数の多さ、突出した、これ東京の人なんとかしてくれよもうちょっとっていうのがね、地方から見てて正直なところなんですけども、はい。それで、ゴールデンウィークのね、間のとこだと、うちは幸いにして、2桁から落ちることはこの間なかったんですけど、4月は。それでも、昨日、おとついとかは、5月の1日、2日とかも、滑り込みで見てほしいっていう患者さんが増えたために20人は行ってるんですけども、20人っていう感じは、じゃあ平常と変わらんのちゃうかと、滋賀県はそんなすごいかと言われるとそうですけども、通常の都市のね、やっぱり半分近いです。毎年だったら、疲れた、もうこんだけ余計仕事したさかい、ちょっとこの連休遊ばしてもらおうかっていう感じなんですけどね、一生懸命この時間を使ってたくさん本を聞いてます。それからそこから資料をまとめてます。で、こういうふうなお話もさせてもらってますというところです。 で、今回では、こう、怪我についての怪我の治療ということを、主に取り上げていきたいと思います。最後にはちょっと腹痛のことも話しようと思うんですけども。で、途中で詳しく説明しますけども、これには、射方針という道具が、主に関わってきます。で、射方針を今持たれてない方は、例えば二気式挺針の、細い方を、押し出を作って、そこで、こう、叩くというような形で、ある程度の代行はできると思います。ただ、どうしてもね、この射方針というやつに比べると、効果の現れ方っていうのが、ここの中で喋るほど出ないかもしれません。逆に射方針を持っている人は、正しく使えば、ほとんどこの通りの効果が出るっていうことなんで、まあ、僕のとこの手元にはもう5、6本しかないかな。でも滋賀漢方針会の方には20本ぐらいのストックがありますし、どうしても欲しいという方は、連絡を、してください。で、15年ぐらいかかってね、復刻して作ってきてるんですけども、やっと前のロットでぶどまりがものすごく良くなったんで、もう一ロット作って大丈夫だったら市販品に変えてもらおうと思っている道具なんで、その時にまた聞き直してもらったらもっとよく分かるようになると思います。では今回もそのレジ名の方を読んでから進めていきたいと思います。位置として、外傷を伴わない、怪我の治療は鍼灸の得意分野で、右矢印、整形外科は画像診断のみであり、処置をしてくれないということで、理解としてはね、後ろの方のね、整形外科は画像診断のみで処置をしてくれない、だから鍼灸がその怪我の部分を、カバーするんだというふうに理解してもらった方が分かりよいとは思います。うん、本当にね、今触ってもくれないらしいですね。足が痛いですとか膝が痛いですとかね、どっかから落ちたんですとかね、そんなん言っても、でレントゲンで見て、ああどうもないですよ、じゃあどうするんですかこれって、日にち薬って、あんたね、それね、これね、コロナと最前線でね、危険なところで戦っている人たちと、それからそんなことしか言わへん人と同じ医療報酬でええんかいと思ったりしますね。あ、ごめん、声がね、普通に喋ってるとあんまり気がつかへんというか、治療室ではそういう声色の使い分けとかをするんやけども、録音で聞いてると声がひっくり返ってる部分ちょっと非常に聞きづらいんで、こういう喋り方はやめようと思いながらついやってしまいました。はい。まあ、話を戻しまして、やっぱりね、患者さんっていうのはね、その痛い部分にね、触ってほしいんですよね。で、昔うちにアルバイトで来ていた女の子、大学生やったかな。で、ちょっとね、なんか買い物を頼んどいたんですよ。まあ、普通になんでもない、会社の行き帰り、あ、そっか、社会人やったに、行けるもんだったんで、で、まあ、ちょっと軽いもん。たら、まあ、休日に、なんか自動車で出かけてたらしいんですよ。まあ、自分のものもあったらしいんですから、僕のせいにはされなかったんですけども、そしたら自動車事故に遭ってしまって。で、左の大タイプの、外側が痛い。で、それも、だんだんとこう痛くて、もう大天守付近ですね。まあ、のところまで痛い。で、すぐに来たらいいのに、まあ、とりあえず保険の関係があったんかなやったか、整形外科行って。で、会社に行ったんやけども、ちょっと痛くて我慢しきれんからっていうことで、日曜日に買い物行って、火曜日の日に会社休んで、もう午後から来て、で、ここが痛くて、ここって。ね、自分でスカートまくってね、でもあの思いっきりもうパンツ見えてるというね、その状態なんですけども、これを触ってほしいって言ってね、やっぱりね、痛かったらね、若い女の子にもそういうことするわけですよ。いやいや、そんなことせんでも俺は訂正やったら大丈夫ですかいに、まあまあまあ、どうしてもわからんかったらもうペンちょっとじっくりそうさせて、で、手だけでいいわ、言ってたんですけどもね。要するにね、痛いところっていうのは触ってほしいというね、患者さんっていうの心理があるんだってことね。で、 だからその、ハリキューの方に行ったらっていう発想をしてくる患者さんも多いんです。で、そういうものに対して自信を持って治療ができますよっていう話にここから進めていきます。で、2、処方針についてということで右矢印、使い方を、発見したきっかけ。で、さらに右矢印、応用範囲を、広げるということで、処方針というものそのものは赤羽神戸先生が、避難診の赤羽神戸先生ね、が、避難診の、には、あれは穂だと、水平に入れて、で、その反対側にパーンと叩く針を行うと、穂とシャーと左右で落差がついて、よく効くだろうということで、考案された道具だと。ここまでは確かなんです。分かってるんです。ところがね、その処方針の原型というのがね、分からなくなっちゃってるんですよ、実は。だから僕が今使っている処方針っていうのは、あれは処方針って読んでいいのかどうかっていうのは本当はちょっと怪しいとこなんですけども、まあそういう名前がインプットされたし、ずっとそれで話を進めてきてしまったんで、赤羽先生がこう考案された道具ということの敬意を込めて、そのまま処方針という名前で使わせてもらっています。はいね。で構造としては新管のような管、まあもしくは新管そのものかもしれません。で、そこから、まあ、触ってるものによって、幾分か針が出てます。僕が今使ってるやつはね、1.2 ミリぐらいなんかな。うん、1.5 は出てないと思うんですけども。だけ、その新管からこう出るんですね。中の太い、こう硬い、部分が針じゃないです。これ絶対刺さりませんから。で、その竜頭に当たる部分が、まあ、新管と同じぐらいの大きさをしているのが僕が使っているものなんですけども、なんか平べったくてね、叩きやすくなっている形状のものとかもあります。あれは前田豊吉商店に先代の社長に見せてもらいました。ね。まあ、そういう、まあ、要は、刺さらないけども、ドンとついて、そんで、こう、衝撃を加える針だっていうふうに思っていただいたらいいと思います。で、僕のお師匠さんの丸尾頼之先生が、まあ、この先生が、道具まで、本当に丸尾先生のところの話は、一回、かっちりするつもりなんですけども、あれもこれも買ってあったんですね。で、たまたま、大阪の方の、業者が作ってやったとこがどこかは分からないんですけども、処方針だっていうふうにして、こう、ケースにつけて、入れて売ってるやつがあって。で、それがあって。で、女子時代ね、何に使ってたかあんまり覚えてないんですけど、っていうか思い出せないんですよ。だから、これという使い方がなかったんです。ただ、こう刺さりはしないけども結構こう刺激がパンパンパンパンといくんですから、まあ何かその発石してるようなところに使ってたのか、ちょっと痛みを一時的にその場から除去するようなことを、にするのか、なんかそんなのしてたんじゃないかなと思います。で、開業するときに、僕も一つその大阪の業者から、買っといたら、たまたまね丸尾先生が持ってるのと全く一緒の形状だったんです。うん。ちょっと話がそれますけども、これがね、金井工業みたいにしてね、作ってはったみたいで、おっさん一人で作ってはったのよね。こういう道具がありますよっていうふうに紹介したら、じゃあ分けてくださいっていうことで追加で買ったらね、まあ、いろんな形状というかね、出方がバラバラで困ったんですよね。本当に、なんかね、肩に入れて作ってたんじゃなくって、どう作ってやったらね、いちいち長さがね、違って、えらく出てるやつなんかもあったりして、本当に出血してしまうようなやつなんかもあったりして。で、たまたま持ってたやつが、そういう使い方ができるということで、これを復刻するのにむっちゃくちゃに苦労しました。業者を探すのに5年かかったし、さっき言ってましたし、ぶどまりがいいやつが できるまでに15年かかってます。20年かかってね、復刻してるんです。はい。で、話を戻しまして、使い方を発見したきっかけなんですけども、開業してね2年目かそこらだったと思うんです。 子供が、少年野球をやってる子供が何かで連れてこられた。ほんで何かの方忘れちゃってるんですけども、監督がその連れてきて 2,3 人いてたんですね。で何か治療してたと思います。で付き指もしてるんやと。で子供がやかましい境に、お前らいっぺんちょっと痛張りして懲らしめたろって言って、でそこの付き指のとこにその写法師をやったんですね。そしたら、あ、痛になったって、嘘ってこっちの方が言わなかったんです。まさかそんなんで治るってみたいな感じでね。今はね、少年野球なんかでもこう、サポーターとかをしっかり、やりますとか、基礎の練習の、こう、時間とかの取り方とかも違いますから、科学的訓練をもっともっと少年野球にも取り入れて。だから、少年野球で、スキービューしてくる子っていうのはね、少なくなったんですけども、まあ、その当時の、その他のチームはね、まあ下手っぴも下手っぴだから、まずはねノックからねどんどんしてないといけないんですけども、もうそのたんびに毎日のようにね突き指が出るんですよね。だから監督が面白がって毎日でその違う子を連れてくるんですよ、突き指をね。で僕もそのうちに面白がって突き指のとこをね処方箋でやったら必ず治るんですよ。でこれはなんとか理論を考えなあかんな、なんとかっていうか、この理論をなんとか解明せんと、したら、もっと使い方が広がるだろうと、いうことになる。でも、最初の頃は、この突き指だけだったんですよね。で、考えました。要は、ものすごく衝撃で、こう、指に対して、まあ、大体縦方向ですよね。に、衝撃が加わって、その関節がこう、一時的にこう、ずれてるわけですよね。で、そこのところを、斜方針で叩いてやると、そうすると痛みが取れるということは、血が、こう滞ってたものが動き出すはずなんだと。だどうもこれはケツが強引に動かせる、局所のケツが強引に動かせる道具なんじゃないかなっていう仮説が立ちます。で、そこからじゃあ捻挫でもここが痛いっていうのがはっきりしてる、まあ大体はね内反前捻挫なんで、異形の階形から単形の、両球あたり、あのあたりが痛いみんですけども、まあそれがこうぐじゅっとした反応のところにやってみるとやっぱりねその場でね動くようになるんですね。で荷重がこうかかるとということになってくると内側の内側の方なんかもしなければいけないというのがあるんですけど、まあこれもやっぱり足首全体の血をこう動かしてやるということで、あ理にかなっとるやないかいという。ことで、で、応用範囲を広げるようになりました。で、血が滞っている、血をどうしても動かしたいという場所に用いるんだということになってきて、次の肉離れのことにつながっていきます。で、肉離れについてということで、右矢印、構造を、理解するということで、もう一つ右矢印、塩皮疹による対処も、必要ということです。でね、肉離れのことをね正しくね理解している鍼灸師はごく少ないでしょうね。から柔道整復師ってもあんまり理解されてないです。っていうか整形外科のお医者さんがね分かってない人がいるんですよね。で肉離れって聞くと素人の感覚で言うとプチッと切れてるようなことを思うんですね。要するに繊維に対して垂直に切れてる。でもこれは断裂です。でまあ、断裂の場合にはこれは激しくこう筋肉がこうもうはちぎれてまいそうっていうことの時にも使うんで、まあまあおおむねはこの垂直方向だと思っておいていただいたらいいとは思うんですけども、アキレス腱なんかがねこう縦にピシッと割れてねもうつながってるのがこうほんのちょっとみたいなねそんな状態になってて手術が必要なやつ、あれもね断裂というふうにこう表現されるんで、断裂というものはこう大きく離れてるもので主にはこれは垂直方向に切れてるものっていうふうに理解してください。で肉離れっていうのは筋繊維と平行だから、まあ、縦方向に こう避けてるんですね。で、起死停止の部分はこれはそのあのくっついてるんで、真ん中部分のところが、ソフトサキイカを避けてピューッとこう避けてるような状態です。ですから上下がくっついてるんで、これはね筋肉で動かそうと思えば動かせるわけですよ。ところが、繊維が真ん中のところで、切れてますから痛みがあるんですね。痛みがあるというけど当然力が出ませんし、痛みが少なくても力が出ないという、まあ、こういう状態のことを、言います。だから、どれぐらいの範囲で避けてるのかということと深さが問題になってきます。まあ、何例かやってるとね、深さはね、おのずとね、分かるようになってくると、思いますけども。で、これはもう、なんです、この、肉離れっていうのは、ほったらかしにしても治らないかって言ったら、筋繊維というのは、ものすごく細い細い繊維ですよね。で、それが、縄のように、隣隣とこうくっついて、で、で太いものに繊維として働いているわけですけども、一つ一つが細かいがためにお隣さんとお手手が切れてしまうと、そうするとどうやってもう一度手をつないでいいかがわからないようになってるわけです。だから肉離れをほっといても勝手には修復しないですよ、うん、でこれをケツを強引に動かしてやることによって、そこにこう流し込むことによってくっついてくるんだという理解でいいと思います。だから停心は、まあ、治療ワード、こう、前提に、まあ、今まで話してきたわけですけども、肉離れにおいては、合心を使っても結構治ります。要するに、そこのところに深くしすぎないように、合心を、こう、やっていけば、割とくっつくっていうことなんでね。うん。ただ治療をするときに、これはもう経験的に出てきたんですけども、上から下に順番にやるんじゃなくって、避けている範囲が広い場合には、上下上下上下上下でこうだんだんこう狭くしていくような、要するに手がひっつきやすいところからやって、お手手がちょうど真ん中のところやったらね、あバイバイって向こうの、いや遥か向こうになってますよね。でも筋繊維が近づいてるところやったら手つなぎやすいですよね。だからつなぎやすい部分からやっていくという意味で、上下上下上下で挟み込むようにして施術をしていくっていうことが大事です。で、この塩皮芯を使う場合なんですけれども、この肉離れがかなり深い、あるいは避けている幅がものすごくこう大きい場合ね、というところにはこう中間の灯台というか、ケツをそこに集めてきて早くくっつくようにということで、ちょうど中間あたりに塩皮芯を1本入れると回復は早くなります。で、鉛筆芯だけじゃあやっとけばいいんかって言ったら、まあこれはなかなかくっつかんやろな、正直。学生時代にその痛いところに、あれが後から思い出してくれば肉離れだったんですけども、鉛筆芯をね、たくさんパチパチパチパチ貼ったんですけどね、あんまり効かなかったですよね。これやっぱり理論的にそういうことだということだと言うんです。で、次に進みます。捻挫と剥離骨折ということがあります。で、これは右足で鑑別が最も大切ということで、この、剥離骨折が起こるのはね、もうほぼ足首のみですから。で、この捻挫と言ってるのも、その足首のことを今回は指して言ってます。で、捻挫の定義はね、こう複雑で結構いろいろあるみたいなんですけども、まあ要するにその、瞬間脱臼というかね、瞬間的に関節が大きく引き伸ばされて、で、その戻った時にぐしゃっと戻ってもたもんということですよね。で、これにとは違って、剥離骨折っていうのがあります。で、同じようにこう捻挫のようにこう大きく関節が引き伸ばされてしまったんですけども、ここにある足の腱っていうのは非常に強力ですから、腱の方が切れてもらうと、これなかなか手術のもう修復がほとんど難しいですから。で、どうするかっていうと、腱の方に骨がひっついていって、それで腱が切れることを防止する構図になってるんですね。だから剥離骨折です。 ところがやっぱりね、これまで骨折は骨折なんで、骨自体が元通りにならないと痛みが取れないです。で、これの鑑別っていうのが絶対的に必要です。捻挫をしたんやけど、半年前ですが全然治らんとかね。もう2年3年になるんだけどとか。痛みはもう普段はあんまり感じひんやけど、ちょっとこう走ったり小走りしたりとか、階段だけは痛いとかって言ってるんで、こういうのはすごく怪しいです。はい。で、ここで骨折の鑑別方法です。骨折の一番簡便で確実な鑑別方法っていうのはね、遠くから打診をするんです。そこの部分じゃなくて。例えばこの足首の場合だったら足底側からとか、頸骨ですね。もうこれも中等ぐらいのところですね、関係のね。とか、髭の、髭じゃない、髭骨で単形状のもう、光明だとかね、結構離れたところから打診するんです。で、それで響きがあるかどうか。で、大抵はね、いや、痛くありませんとかいう感じです。いや、痛いかどうかじゃなくて、響くかどうかを言うてくれっていうんですね。例えば、上腕骨だとか、これから前腕の頭骨、尺骨なんかでもね、指先だとか、それから体幹とかそういうとこから叩いて、あるいは、まあ、手の指の骨なんかでも、手首だとか、もっと肘ぐらいのとこから叩いて、それでそこに響きがあるかどうかなんです。これが骨折を鑑別する、一番簡便で確実な方法です。で、受傷直後だったら、確実に腫れてきます。から、脈で言うと、これは左右の寸骨、これが同時に強くなってます。まあ、これは簡単ですよね。骨折というのは、支持組織っていうのが壊れてるんですから、気と血と両方一遍に必死になって送り出している状態なんで、だから、心と肺と両方とのとこがね、同時に強くなってる。これ、両手同時に脈診したとき。で、膝なんかで、が痛いって言ってやるときなんかは、これ半月板損傷かどうかっていうのの鑑別が非常にしにくいんですけども、まあ脈で見て、あって思って、半月板損傷の場合はね、膝をね、真上から押さえるんですね。で、この膝蓋骨の下側で痛くないかっていうふうに質問します。ね。で、そういった痛いっていうふうになってくると、これは半月板損傷ということになります。で、ごめんなさい。足首の方がどっか行ってもらってね。この、かなり痛いと言われた時には、剥離骨折なんか捻挫なのかっていうことの、こう、鑑別をしっかりします。で、捻挫の場合だったら、熱を持っていれば、まずは、冷やすようなこと、お風呂に入るな、ということを言いますし、それからまあこれも患部に処方針をするというのが一番こう表徴法的には簡便なことですね。まあもちろん本処方は正しくやっておいていただきたいですけども。で、剥離骨折の場合だと、これは1ヶ月ぐらいかかるで。で、最初の1回2回っていうのは痛みはある程度減ってもそこぐらいまでやって。で、そこからがだんだんと減っていくからで、捻挫ほど早くは治らないんだ。それからこれは知らないだろうけども骨折の部類なんだよということをちゃんと説明するということ、これが、大切なんですね。で、剛針を使ってもそこそこ剥離骨折でも治せるとは思います。その傷んでる局所の循環を良くしてやれば、なんですけども、やっぱり鑑別をしとかないとね、それとかかる期間のことをちゃんと言っとかないと、失敗すると思います。まあ一番いいのは安全ですから処方箋を使ってくださいってことなんですけども。で、5番、さまざまな骨折で、自分の、体験から右矢印、最近の、実例からということで、ちょっと喋りすぎてきたんで、僕のいっぱい経験した骨折のことを話しようかなと思ったんですけども、もうここはほぼ省略します。肋骨の骨折はね、何回やったやろ ?3 回ぐらいやりましたね。から、3メーターぐらいのとこから横倒しにね、ダイビング、してしまった時には、あれは、肋骨は折れなかったんですけども、ものすごい疲労が重なって大腿部 ね、右の大腿骨のところに後から疲労骨折って起こってまして、これは大変でしたね。階段がもう片足ずつで行けないんで。ただ歩くこと自体はね、太い骨なんで、これはその1週間ぐらいで普通に歩けるようになったんですけども、まあ、階段がちょっといけないということと、あとプールでね泳いでる時ってターンの時って、ね、ものすごい水圧かかってるんですよね。普段意識してないですけど、でターンで壁を蹴るっていうのものすごくね、その痛みがね走るっていうのがねありましたね。うん、でこれは8週間ぐらいかかりましたね。まあだいぶ調子がいいからって言ってね、調子に乗ってね、ターンの時に割と力入れて、これぐらいだったらどうもないやろってみたいで泳いで帰ってくると、午後から熱が出てたっていうのがね、これ3回もやりましたね。バカですねアホ、もうアホも極みなんですけど。それから左腕の左上腕骨の亀裂骨折、それから肩関節もようこれ複雑骨折しなかったなという、この1年半前からの怪我なんですけど、これも水泳の時にものすごい圧力がかかってるっていうのがね、水圧がかかってるの、本当に一番最初の時にこう25メーターはそこそこいけるかなって、まあ無茶して泳いでたんやけど、うん、で一遍ターンしたら思って、ターンした瞬間が一番痛かったです。もうこれは本当に水の中で悲鳴上げてすぐ立ち上がりましたね。うん、まあ骨っていうのは偉大です。そういうことが普段分からないぐらい守ってくれてるんですから、ということで、最近の実例からということで、この学校が休みになってる時にね、どうしても部活やってる子ね、自主練習ができないんですよね。でバスケットをやってる高校生で男の子だったんですけども、何かこうジャンプの練習なんかもしてたら溝があったらしくて、ゴソッと足がはまった。で足首のところでもね、なんかブギッって言ったで気がしたって。で整形外科行ったんだけども、足首どうもないでって。けど歩くのは歩けるんだけども、全くこう階段とかは無理だし、それからつま先立ちはできないし、何も負荷のないところでも足首をこう曲げたり伸ばしたりが全然屈伸ができないっていう状態で、で治らないからって、たまたまその時におばあちゃんが来てはって、でじゃあそこ行ったらって、僕もね足首をね一生懸命見てたんですけど、おかしいな、でも症状としては骨折やな、響きもあるし、響いてるし、でもしゃあないで治療の方先かかろうかと思って、これはまあ転落事故なんで、ショーはもうほぼお決まりの卑怯感実ですね。うん、まあほぼお決まりってこういう言い方したらちょっと乱暴すぎますが、まあまあ卑怯感実のことが多いんで、転落事故っていうのは熱が入って、で陽系から小陽系に入って、で小陽系から一番深い痰に入る、で痰が抜くと丸あったかくなってしまうもんですから、痰っていうのは肝臓に、はまり込むような形で、で肝がその一緒になってその熱をもらってしまってということで、で血の滞りということも当然ありますし、ということで血の停滞が滞るということなんで肝実の状態になってますね。ただこれがその外から入ってきた熱なんで、木骨頭の状態にしてしまって卑怯肝実ということの状態になるということですから、治療は飛型を液の手法で補って、単型から A 液の手法で熱を取るという治療法になります、ね、いろんな怪我をされてきたことにはこの飛型感じというのを一番に、ね、やっておくと、もうこれ90数%、もう96、7%はこれで当たると思っていただいたらいいです。ただ小の伝編には気をつけておいてくださいね。でやりかけて、で単形を引けばとりあえず補って、単形をどっち右左どっち使うかなと思って、痛い側の右の方の足触ったら、あれ4本のとこここ陥没してるやんって感じで、でそこでおいもっぺんちょっとなって言って打診をしてみると、そう足首じゃなくって両方のそのあたりに響いてたんですよね。ははー、これは飛骨の方はあんた亀裂骨折を起こしてるんやでっていうこう例がありました。これはなかなかね難しかったですね。はいね、まあそんなんがあります。からちょうど昨日一昨日に来られた方で、この方はねファイル2の時に出てきたお気の毒に結婚式を延期せざるを得なくなってしまった頭痛を持ってる方 なんですけども、頭痛の方はねあれから2回ぐらい治療をして、今回調子良かったんだけど、やっぱ集中力変えてて階段から落ちてしまったんやと。何段落ちたんかまだ聞いてないんですけど、だから両方のあの膝の内側をあのこう、打撲して、で右の方はすごくこう青じんでて内出血を起こしてる。で触るとそっちはものすごく痛いんだけど、ただ動く時にはそっちはそこまで痛くないと。で左の方は青じんでないんだけども痛くて痛くてって。でとてもじゃないけどその日は歩けないで旦那さんに抱えてもらってあの家に戻って、で明くる日に整形外科行ったんですけど画像診断どうもないで日にち薬って、で言うたってとてもじゃないけど動ける状態じゃなかったんで、一日仕事休ん でそれからうちに来たんですけども、もうあの医者は当てにならんで先生のところで見てもらおうって来たからねって勝手に決めつけなって感じないけども、うん、でこれはもうあの局所の血が滞っているんで、そこのところを場所部位を確認しながらあの、射方針でした。あの結論から言うとね、頬骨の表面はね傷ついてたと思うんですけど、脈上からは両方との寸法が強くなってたんで、であの本処方したらあここっていうのがね分かるようになったんですけど、腫れが引いてて、でもまあこれだったらあの本当にこう日々が奥の方まで行ってるわけじゃないんだから、あの仕事そのものはまあできるでしょうみたいな感じで、で他にも打撲している部分のところを特定して射方針を行ってということをやったら、あの普通に歩けるっていうふうにしてね、あの帰っていきました、ね、であの射方針 のところであのこう、もう一つ注意があります。あのそれぐらいどんどんどんどん叩いて強引にあの血を動かするあの道具なんで、同時にそのままにしておくとそこから気があの漏れていってしまいます。でその気が漏れているのをあの停止させなければいけません。でそのために表面をコーティングする、気をコーティングするっていうような表現をしてるんですけどね、あの遠心、あごめんなさい遠心じゃないです、あのローラー針でその局所のところは必ずあの擦ってください。滋賀漢方針会にはね、あの実名出しますけども小林久志会長をねしてる、それから定心入門を書いたあの僕の一番弟子になるんですけども岸田と、あの岸田美幸先生と、この二人がねあのちょっと特殊人種であの気が見えるというタイプの人なんですよね。で二人ともそのやあのにも確認してもらったんですけども、射方針で確かにその血があの動いてるのを感じはすると。でもまあ主に見えるのは気ですから、で同時に気が抜けてるよ、しかもずっと抜けてるよということで、ローラー針であの表面をあのこう擦るとずっと気が流れてるんで、気のあの表面のコーティングができて気の流出が止まってるっていうね、そういう確認をあのしてもらってます。またあのお話は別の時にしますけども、できるだけあの金のあの定心あのローラー針を使ってください。銀はね痛いんですよ。であの筋になるとこれが痛みが突然ものすごくあの良くなりますから。で、最後、ちょっとまた喋りすぎてきたんで、これもあの今回はあの、少しだけになってしまいましたけども、あの腹痛についてです。ここ1ヶ月ぐらいになってきて緊急事態宣言からと腹痛を訴えてくる人多くなってますよね。まあ簡単に言えばこれ、胃潰瘍になってきてるわけですよ。うん。で、まあそれが段階によってまだ胃炎の状態なのか、もうしっかり潰瘍になってるのか、それも十二指腸潰瘍の方に行ってるのかとか、まあ、いろいろあるんですけども。で、鑑別は腹部ではその真上から押さえるとそこの部分が痛いっていうふうになるね。で、かなりこう、鈍い反応になってます。から脈上で言うと、これは右の冠状肥の部分ですね、ここが鉱脈、穴の開いた鉱脈ですねになっているっていうことで、鉱脈はねいろんな説があって、このネギをあのこうオスがごとしっていうふうに言われてるんですけど、ネギをね横にしてこう押さえてるような状態ですね、なのか輪切りにしたネギをあのこう上から押さえてるような状態なのか、これ諸説あるんですけど、僕の経験から言うと輪切りにしたネギを上から押さえてるような脈状に見えます。で、この2つが揃ったらもうほぼ潰瘍だと言い切ってます。うん。で、まあ実際に患者さんなんかにも症状にもちょっと部位とかにもよるんですけども、まあ食後こう 腹痛がする、あるいは食後気持ち悪くなるっていうことをね、まず言われると思いますんで、こういう時にはやっぱり小は秘境を中心に立てるということになるのと、あとは痛みの程度に応じて、その暖かくはなってますけどね、北海道で当てるということですね。から食事を一度に取らないということですね。うん、あとストレッチをすること、から大事なのは、これはね、潰瘍だというふうに、ね、ちゃんと言い切ってしまって、そういうふうにしないと、やっぱドカ食いしたりとか、あとストレスでお菓子の方に手伸ばしたりとかね、するケースがこう多い、あるいはアルコールが好きな人はもう、じゃあもうつまみ食べないとアルコール飲もうかって、これ絶対逆ですよね。まあそういうことがなってるんで、一つこれまた腹痛のこともできたら開業その他のやつで一回話したいと思いますけども、こういう形のことで追加情報という感じで最後喋らせてもらいました。はい、すいません、連休の中に入ってね、家の中で子供のことをね、いろいろ構いながらとかなんだとかしながら、ちょっと鍼灸院に急いで出てきて喋ったもんですから、まとまりが少なかったです。はい、でもこの情報が治療が連休明けて再開してお役に立てれば幸いです。ということで今回は終わりたいと思います。ご清聴ありがとう。ご清聴でね、突っ込みまくってやったかもしれませんね。はい、すいません。ありがとうございました。